はい、こんにちは、左大臣光永です。先日、長屋王と吉備内親王の墓を訪ねてきました。近鉄奈良線の舳倶里駅を降りてすぐです。気持ちいい秋晴れの日で、向こうに横たわる生駒山も、稲穂がたわわに実る田園風景もいよいよ美しく感じられました。トンボが鼻先にぶつかるくらい飛びまくってました。ああ、大和の国は美しい。豊橋原の瑞穂の国とか、大和は国のまほろばという言葉を改めて実感いたしました。それにしても、長屋王の墓、平城京からだいぶ離れた舳倶里にあるんですね。やはりああいう死に方をしたので、たたりを恐れたのかなと思いました。本日は平家物語の第3回鈴木を読みます。平の清盛の急激な出世と平家一門の繁栄、その背後には熊野権現のご利益があったという話です。鈴木。その子供は書への助になる。正殿せしに天井の交わりを人鬼老に及ばす。その頃忠盛、備前の国より都へ上りたりけるに、鳥羽の院、明石の裏はいかにとお尋ねありければ、有明の月も明石の裏風に、波ばかりこそ夜と見えしかと申したりければ、魚感ありけり。この歌は金曜集にぞ入れられける。忠盛また先頭に最愛の女房を持って通われけるが、ある時その女房の壺根に、妻に月い出したる扇を忘れていでられたりければ、片いの女房たち、これはいずくよりの月影ぞや、いでどころおぼつかなし、何度笑いやわれければ、かの女房、雲いよりただ森来たる月なれば、おぼろけにてはいわしとぞ思う、と読みたりければ、いとど浅からずぞ思われける。薩摩の神忠則の母これなり、煮るお供とかやの風情に忠盛の好いたりければ、かの女房も言うなりけり。かくて忠盛行部卿になって、任平三年正月15日年58にて伏せにき、清盛嫡男たるによってその後を継ぐ。方言元年7月に宇治の左府世を乱り玉石時、秋の神とて味方にて勲功ありしかば、播磨の神に移って、同じき三年太宰の第二になる。次に平治元年12月、信頼卿が謀反の時、味方にて賊党を打ち平らげ、勲功を一つにあらす、恩賞これ重かるべしとて、次の年上三味に叙せられ、打ち続き最小 F の神顕微氏の別当中納言大納言に部屋がって、天さえ少将の位に至り、左右を経ずして内大臣より打掌大臣11位に上がる。大将にあらねども、表情を賜って追陣を召しぐす。喫茶連者の戦時をこうぶって乗りながら宮中を出入す。ひとえに失政の真のごとし。大乗大臣は一陣に師範として司会に義兄せり、国を治め道を論じ、陰陽を和らげ治む。その人にあらずはすなわち賭けよと言えり、すなわち即決の勘とも名付けたり。その人ならでは汚すべき勘ならねども、一点視界を棚心のうちに握られし、上は司祭に及ばす。平家かように繁盛せられけるも、熊野の権現のご利賞とぞ聞こえし、そのゆえは古清盛公いまだ秋の神たりしとき、伊勢の海より船にて熊野へ参られけるに、大きなる鈴木の船に踊り入りたりけるを、先達申しけるは、 これは権現のご理性なり、急ぎ参るべし。と申しければ、清盛の玉いけるは、昔、州の武王の船にこそ、白魚は踊り入りたりけるなれ。これ吉事なり、とて、さばかり実戒を保ち、精進決裁の道なれども、調味して、家の子サブライどもに食わせられけり。そのゆえにや、吉事のみ打ち続いて、大正大臣まで極めたまえり。子孫の感度も、行の雲に昇るよりは、なお速やかなり。九代の戦場を超えたもこそ、めでたけれ。というわけで、忠盛の子の清盛が急激に出世していった。その背後には、熊野権現のご利益があったという話です。いくつかピックアップして語っていきます。忠盛が備前の国から都へ登ったときに、鳥羽上皇が明石の裏はどうであったかと聞かれて、忠盛が答えた歌、有明の月も明石の裏風に、波ばかりこそ夜と見えしか。有明の月が明るく輝いている明石の裏風に、波だけがその夜、夜と見えました。明石に地名の明石と明るいの明石をかけて、夜に、昼夜の夜と波が寄せるの夜をかけて、なかなか見事に答えましたね。忠盛が仙洞御所の女房のところに通っていて、その女房のところに扇を忘れていった。その扇には端っこに月が出ている絵が描いてある。それを見て同僚の女房たちがからかったので、その女房が答えたと。雲いよりただ森来たる月なれば、おぼろけにては岩地とぞ思う。雲の居所暗に宮中を指します。雲の上、雲の居所からただ光が漏れてきた、そういう月でありますので、いい加減な気持ちでは言わないようにしようと思います。だからこれはどういう殿方が残していったものか、同僚のあんたたちには教えないわよと。なかなかそういう教養深い女性だったから、忠盛も惹かれて結婚して、あの薩摩の神忠盛が生まれたということです。で、その後、方言の乱と平治の乱のことが書いてありますね。宇治の左府、世を乱りたまいしとき、信頼卿が謀反のとき、方言の乱、平治の乱の2度の勝利が平清盛にとって人生のターニングポイントというか、そこからバンバン出世していきますけれども、平家物語ではこうしてごくダイジェスト的にさらっと流してあるだけですね。あと、太政大臣というもののゆえんというか、言われを書いています。太政大臣は一陣に師範として司会に義兄せり、国を治め道を論じ引用を和らげ治む、その人にあらずはすなわち賭けよと言えり。だから太政大臣は天皇のお手本となって、天下万民のお手本となって立派な人でないといけないと。その人にあらずはすなわち賭けよ、適任者がいない場合は空席にせよということで、即決の官と言われました。太政大臣、太政大臣、即決の官と言われました。で、本来はそういう人格者でないとなれないはずなんだけれども、平清盛が太政大臣になったのは、もう全国津々浦々に領地があって大出世していたから、誰も文句を言わなかったんだと平家物語は語っております。次回カブロに続きます。お楽しみに。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。